本日は旧約聖書のテキストである預言者エレミアのことからお話しいたしましょう。今日のテーマは神に従う、あるいはキリストに従うがゆえに苦しみを受けるということであります。預言者エレミアは神の御言葉を忠実に語れば語るほど人々、また特に国の為政者たちから憎まれ、疎まれ、蔑まれ、そして苦しみを受けました。紀元前1000年、切りのいい数字があります。私どもも13年前、ミレニアムといって、ちょうど2000年に入るときに、いろいろと大騒ぎをしたと言いましょうか、あるいはいろんなイベントがなされました。その時にイスラエルではダビデから3000年を祝うとやっていたのです。つまり霧のいい、紀元前1000年はちょうど有名なダビデ王の時代になるのです。でその1000年、紀元前1000年から約600年弱、その間に紆余曲折がありましたが、結局国は南北に分裂し、そして北の王国は先に滅びてしまいました。あのダビデ王の正当な血筋を引く南の王国は、我らこそ神に選ばれた民であり神の守りを受けている国だと自負しておりました。しかしそれは誠に身勝手な思い込みでありまして、形式的に神の民として生贄を捧げたりそれなりの礼拝をしたりはしておりましたが、しかしその内実、中身はどうであるかといえば、実に神への信仰や信頼ということからは程遠いものであったわけです。残念ながら宗教儀式は形だけの形骸化したものとなっていました。人々は自己顕示欲を満たすために宗教儀式を執り行う側面があったようです。そのような不誠実なあり方を神が黙って見過ごすはずはありません。神は預言者を使わされました。預言者エレミア。彼は涙の預言者と言われています。なぜか、語れども語れども聞いてもらえず、彼が示す方向とは正反対の滅びへと突き進むイスラエルの民のために泣いたのであります。しかし、決してこの愚かなイスラエルの民を見限ることなく、その滅びの最後まで一緒にいようといたしました。今日の20章の御言葉は、その途上、苦しみの中で神様に向かって心の中にある思いを吐き出している、吐露している、そういう箇所であります。エレミアに神が託された言葉は、遠くバビロンの地から攻めてくるバビロニア軍は、神に背いたイスラエルにとって神の裁きをそこに受けるものであるというのです。つまり、表面的に上っ面はいくら神の民として取り繕っていても中身が違う。そのことに対する神の裁きがあのバビロンだというのです。具体的にどういうことかというと、バビロン軍がもうすぐそこまで迫っているのですけれども、このバビロン軍に抵抗するな、降伏せよというのです。これを聞いた人々はとてもその言葉を素直に受け入れることはできませんでした。イスラエルの 先民意識が高い人々にとってそれは屈辱以外の何者でもありません。自分たちは神の民だ、聖なる先民だ。それが誤ったプライドとなり、エレミアが語る神の言葉を聞こうといたしません。かえってエレミアをあのバビロンの手先だ、自分たちのこのイスラエルの民をですね、内部から混乱させて向こうに都合よく仕向けていこうとしているスパイだと、そう責められあざけられたのであります。エレミアを攻撃し、あるいは非難し、実際に暴力でも彼を撃ったようであります。もう語っても語ってもどうしようもない、だから沈黙しよう、黙っていよう、そうエレミアは思ったのでしょう。しかし沈黙しても主の言葉が彼の中で火のように燃え上がり、それを抑えつけるのに疲れ果ててしまったという。預言者エレミアはここに腹の中にあるすべての思いをありったけ神に向かって吐き出していったときに、彼はあなたにお任せしますと言って委ねるということにたどり着いたのでした。そして最後に、主は貧しい人の魂を悪事を図る者の手から助け出されるという告白と賛美になるのです。しかしそう簡単に人の心というのは一度でストーンと収まるとは言えません。実は今日の読んでいただいた旧約のテキストの後に、なんとエレミアは自分の生まれた日を呪うようなことを言っています。つまり彼の中にある大きな揺れ、行ったり来たりしていくその思いが見えてくるのです。預言者といえども、そこにうめくような悩みと揺れ動きを抱えながら、しかしそれでも彼は託された使命を果たし抜いていきました。新約聖書に目を移しますが、主イエスキリストは今日のところで弟子たちに迫害の予告をしておられます。イエスキリストの弟子であるということは、主によって派遣されるものとなるということです。私はあなた方を使わす、派遣する、その先は決して安楽な地ではない、羊を狼の群れに送り込むようなものだと言われている。つまり狼に襲われ食い殺されることが目に見えている。しかしそこで蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさいと教え諭されています。使わされる弟子たちは師に習って、師ってのは教師の師ですね、先生、師に習って生きようとするものであります。師の言葉に忠実に従おうとするもの、主の思いを想像してそれに少しでも近づいて生きようとするもの。しかし使わされていった先に、自分の傍らにすぐに訪ねたり、その顔を見ることができるように、主はそばにはいないわけです。自分一人かもしれない、あるいは仲間がいても自分と似たり寄ったりで、主のように頼りになるとは限らない。そのような中、最悪の場合、捕らえられ、地方法院に引き渡され、裁判にかけられるであろう。 これは実際に初代教会の信徒たちが経験していることが重ね合わせられていると思われます。あるいはそういう法的な措置とは違い、王や総督という最高の権力者の前に引き出されることもあるだろう。あなた方を迫害しようとする者たちは、その時にあなた方がやっていることを問いただすだろう。それにどう答えたらいいのか、心配はいらない。答えるべきその時とは、あなた方の信仰を証しする時であるのだ。その証しとは、自分であれこれと考えて、いかに説得的に語れるかということを考えてはいけない。一番大切なことをきちんと明確に伝える。それは大変な勇気がいるかもしれません。なぜならば、それは聞く側の者の不義や嘘や虚偽を厳しく問い、その偽りのベールを剥がす結果になるかもしれないから。しかし、語ることの影響力を予測したりすることに心を用いるのではなく、信ずるところの天の父なる神が、霊をもってこの自分の中で語ってくださることを信じ、委ねて祈って待つ。下手に自分の知恵と思いとで語ろうとすると、おそらく逆の結果になるでしょう。それは多くの信仰の先輩方、先達、そして私たち自身の人生の足跡を振り返ってみるならば、きっと確認することができるのではないでしょうか。そのような言われなき苦しみを受ける、迫害を受けるような困難な立場に立たされたときに、きっと思うでしょう。なぜこんな目に遭わなければならないのかと。それはイエス・キリストを主とし、死として生きる道を示され、歩んできたならば、それはイエス・キリストの価値基準に従って生きることになる。価値基準なんて難しい言葉を使えますけども、物差しです。生きていくときに、それこそ今年の青年のキャンプは人生をどう選ぶかというテーマにしておりますけれども、私たちの人生ってもう選びの連続ですね。小さな選びから大きな決断をする選びまであります。ジュース一本、タバコを吸うかとか、タバコ一箱買うかどうかを選ぶ瞬間がきっとあります。あるいは自分の仕事を大きく転換するかどうか、本当に人生の大きな分かれ道もあります。そういう分かれ道がやってきて、選ぶことをしなければならなくなったときに、私たちは決断しますけれども、何で選ぶかですね。何を大事にするかという価値基準、順番があるんです。みんなそれぞれ物差しがあって、あるいは順序が、順位があって、それに従って選び取っていくはずです。イエス様の弟子とされて、イエス様が示された道を歩もうと思ったら、イエス様が示してくださった物差しを自分の人生のその分かれ道の時にピタッと当てるんですね。そして、あ、イエス様ならこっちを選ぶな、神様ならこちらを喜んでくださるだろうなと決断して、そっちを選ぶわけです。イエス・キリストの価値基準に従って生きる、それは世の中の価値基準や物差しとはきっと違っているんです。それは一般の人たちから尊敬されて喜んで受け入れられるか。そうですね、キリスト教偉人伝というのが全集であったりします。マザー・テレサ、確かに偉大な人ですね。 みんなから尊敬されている。あるいは聖書を開けたって出てきます。使徒言行録の4章を開けると、人々は、弟子たちは人々から非常に好意を持たれていたって書いてあるんです。でもすぐその後に迫害がやってきて、最初の殉教者ステパノの死が起こります。主イエスの御言葉に従って生きていこう、信仰に立って生きようとするときに、隣人を愛し隣人に仕えていくことになるのだから、誰からも恨まれたり憎まれたりするはずがないと。理屈から言えばそうなるかもしれない。しかしそれは見えないところで欲張っていたり、虚栄心を密かに抱いていたり、自己中心的であったりするものを内に秘めているものにとっては、立派な素晴らしい技であるはずのそのことが、まことに目障りなものになり、不愉快なものになっていく。主イエス・キリストご自身が、そのような意味で、実に世の光であられましたが、その主に従う弟子たちも、主の言葉に従って生きようとするときに、その光を照らし出すものとなっていく。主イエスが太陽だとするならば、弟子たちは月のようなものになるでしょう。21節以下に、兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろうとあります。最も身近な家族の中でさえ愛争い、殺し合いにまでなる。あれ、これはあのクリスマスの時の悪名高いヘロデ大王がまさにそうであった。自分の妻を次々と疑って殺し、自分の子供たちまで殺していった。人間の罪が悪循環の中にどんどんひどくなり、最後には命を奪うというところまで行き着く。そういう世の中に使わされて、主イエスの言葉に従って生きていこうとするときに、弟子たちは世の中の価値基準や物差しとは違う、主の御言葉という価値基準、物差しによって選び取り生きていくわけで、残念ですけども当然そこに憎しみを受け苦しめられることになる。主はこの迫害に苦しむときにどうしたらよいか、そこまで教えてくださっている。答えは逃げろということです。逃げろ。一つの町で迫害されたときは、他の町へ逃げていきなさい。踏みとどまって殉教せよとは言っておられない。しかし主イエスは言われる。はっきり言っておく。あなた方がイスラエルの町を回り終わらないうちに、人の子は来る。と。人のことは、主イエスご自身のことです。来るっていうのは、再臨されることです。だから、町から町へ逃げ回りながらも、それが際限なく続くのではなくて、主イエスが再臨されるときに、つまり、最後の審判のときに、その苦しみは、報いられるというのです。最後まで耐え忍ぶ者は救われる。そう約束してくださっている。だから、その苦しみの時になすべき一つの道は逃げる。この希望を持って逃げて耐え抜く。それも道なのだという。私たちは主の弟子として世に派遣されるものだという自意識、アイデンティティをどれだけ持ってきているでしょうか。この今私たちが守っている礼拝のプログラムの中で、一番最後の招きから始まって悔い改め、御言葉、感謝の応答ときて、最後に祝福と派遣という枠組みを持っています。 教会によっては、牧師によっては、祝祷のところをもっと言葉が多く、これからみんなを派遣しますという言葉がなされる礼拝や教会もあります。私たちはそこまではいたしませんけれども、主の祝福を与えられる、それをもってこの街道から送り出されていくということは、まさに主が今日言われているように、狼の群れに羊を送るようなものだ、派遣するものだということでもあるわけです。祝福と派遣、私たちは自分が主の弟子として派遣されるのだ、その意識をどれだけ持ってここを立ち上がるでしょうか。洗礼を受けて信仰告白をし、クリスチャン、あるいはキリスト者、教会員という肩書きを負うものとなったけれども、主の弟子という自覚、そして弟子として世に派遣されていくのだという意識は、案外希薄なところがあるのではないかと思うのです。ですから自分の持ち場で主を証ししていくということは、どこか気恥ずかしかったりして隔離クリスチャンになってしまうという人もあるでしょう。私たちは教会の年間活動計画の中の指針の2の括弧4に、各々に与えられた出会いと交わりの中で福音を伝えると掲げています。これは単なるお題目になってはいけない言葉ではないでしょうか。これは各々の持ち場で与えられた出会いと交わりの中で福音を伝える。小金の方ではありませんけど、時々都心の繁華街に行くと、大きな車の上にスピーカーをつけて、世の終わりは近い、神の裁きが来る、悔い改めようつって、ガンガン大きなスピーカーでがなり立てて走り回っている車がある。多くの信仰を持って歩もうとしている人々にとっては、あれは何なのだ、先生あれ一体何なんですか、何度も私も尋ねられる。一つの自分たちの信仰のあり方として、あのような凱旋者で世の人々に呼びかけていくというのも、確かに一つの方法かもしれない。それを全否定することはできないかもしれない。がしかし、私たちはこの教会の活動指針の中に掲げている、自分に与えられた出会いと交わりの中で福音を伝えようとするときに、決してあんなに声高に自分の信仰を押し付けるようにして、あるいは脅したりするようにして言うものではもちろんありません。おのに与えられた出会いと交わりの中でなのです。そこには基本的に信頼関係をしっかりと築き上げていく中で、その信頼関係の上で福音は福音として伝えられていくのです。その福音の伝え方もストレートに聖書にはこう書いてあるというのでもよろしいですし、もっと婉曲にいろいろな出来事や事例に対して、いや実は私が今回のこのプロジェクトについてこういうふうに判断したのはね、ってこういうことが大事だと思ったからなんだよ、というふうに自分の選択や決断の根拠になっている価値基準を福音の証として語っていくのでもいい。あるいは言葉化しなくても自分の生き方や決断として示していってもいい。いずれにしてもそういう深い信頼関係の中でそれをしていくわけです。どうでしょうか。そのように自分なりに主のことを 福音を伝えよう、証ししていこうとしても、行く手を阻むものがたくさんあるでしょう。人の弱さです。自分も持っていますが、周りの人たちも同じです。弱さといえば聞こえはいいですが、実際には自己中心であったり、貪欲であったり、虚栄であったりするわけです。嘘もつけば、責任を人になすりつけもする。そのような中、あからさまに信仰のことは何も言わなくても、信仰的な価値基準によって物差しに従って起こした行動や言葉が、そのような弱さの痛いところをつき刺激し、思いもよらない攻撃を受けたり、恩をあだで返されるようなことを経験することが、きっと皆さんも幾度も経験しているのではないでしょうか。実はそのような、ある意味誠に理不尽な扱いを受けて苦しみを負わされる中に、今日の御言葉によって私たちは、ああ自分は主の弟子とされているのだと気がつかされていく。死のように苦しみを受けるときに、もしかしたらそれは死に習っているがゆえかもしれない、かもしれないなどと心もとない言い方ですが、それは死に習うのではなくて、自分の落ち度や愚かさがゆえに苦しみを招いているということも往々にしてあるからです。そこを短絡的に、死に習っているから自分はこんな不条理な苦しみを受けているんだというふうに、あまりに短絡的に決めつけることはできない。いろんな苦しみの中でもがきながら、もしかしたら父の霊が語ってくださると教えていただいたことに立ち返って静まって祈っていくときに、もしかしたらこれは死である主イエスキリストに習う苦難であるかもしれないと気づかされる。すなわちそれは私が主イエスの弟子とされていることの現れとも言える。そして死であるイエスは弟子を決してほったらかしにはしません。皆さんは自分の人生の中で、私の恩師にあたる人っていますか？何人かいるんじゃないでしょうか。自分の人生を本当に決定づけた、自分の人生を危機から本当に救ってくれた、そういう恩師です。そういう恩師とはベタベタといつまでもやり取りするような付き合いはないかもしれない。手紙のやり取りも途絶え、年賀状に年に一度出すか出さないかぐらいかもしれない。がしかし、その恩師、師である人は本当に自分のことを弟子のように思っているならば、たとえその通信が多少疎遠になっても、ずっと心にかけてるんじゃないでしょうか。あの子はどうしてるだろうって。あの青年は今立派な大人になってるけれども、どうしてるだろうって。師たる者、我が教え子、我が弟子となるその者を、巣立っていったからもうあいつはあいつ、彼は彼だと言ってバッサリ切ってそれでおしまいにするか、違うと思うのです。主イエスも死として、いや 主人として、牧者として、弟子である私たちを、いつもその心の内に置き、その眼差しの内に置き、そして、時に応じて手を差し伸べてくださる。無責任に放置はしない。我らの主は大牧者であるから。牧者は羊たちにいつも目を配る。愚かに迷い出しそうになれば、こっちだ、こっちだと導く。獣に襲われて傷ついているときには、良きサマリア人のように手当てをしてくれる。死に倣って苦しみを受けるときにも、伴ってくれる。弟子とされているのに気づかされていくということは、主がそうやって自分についていてくれることを深く味わい知ることであります。そして苦しみの中にも自分は恐れない。自分は見守られている。自分は満たされている。詩篇23篇にあるように何の欠けるところもない。だから忍耐する。耐え忍ぶ。そして主の再び来たりたもうを待ち望むのです。弟子とされていることへの感謝を持って、もしも皆さんの中で今本当に辛い思いを味わっていたとするならば、あなたは弟子なんだ。弟子とされている。師である主イエスの示してくださった価値基準に従って決断し、歩もうとしていく中での苦しみは、あなたが弟子である証なんだ。お前は弟子だ。そのことを深く心に刻み、心からの感謝を持って新しい歌をここに歌おうではありませんか。求道している方々は弟子として召され招かれていること、その幸いというものをどうぞ心に刻み、その招きに応答してくださるよう願い祈ります。